子供が敵の肩を温めてあげようかと思うのはどっちかって言ったら決まってる話です。つまり反応してあげる、やった努力に反応してあげると、失敗しようが成功したようが過程として反応してあげるという。で、無反応っていうのはもう相手にやる気を失わせる。例えば子供がご飯を一つ残らず食べた、その時好きなお母さんから、まあ偉い、何でもよく食べるのねと褒められれば、次の日も美味しくないものでも食べると体に結構抜けるから。ところが食べた時に、まあ偉いわね、何でもよく食べるのねって認めてあげないで、次の日結構にいいものを出して、なんであなた食べないのよって言ってもそれは無理だ。例えば6時までに帰ると子供は約束して、で子供が6時に帰ってきた、その時にお母さんによっては、まあお母さんの話皆さんにしてもしょうがないんですが、先生に置き換えて話していただくみたいですけど、まあ汚い渋滞を起こしちゃうわよっていうようなお母さんもいるでしょう。だけども、偉いわね、約束守ってと言われれば、子供は次も約束を破ろうと思うんです。その時今言って、まあ汚い足、あの渋滞に起こしちゃうから早く足を上がってらっしゃいでは無理だということですね。で、やる気は引き出すのには多くを求めない。で、これはまあ字をきれいに書こうとするときね、要するに字に興味を持て、関心を持て、記憶しろと言っても無理だと。きれいに書こうとしてる、まあ、要するにこうやって覚えようと、こうやって覚えよう、この字はこうやって覚えようとしてるときには、もうそのことで精一杯。もちろん人間の能力には同時にいくつもできる人もいるんです。それは人間の能力によって違うんですけれども、同時にできない人っていうのはできないんですよ。僕なんかも同時にできないもの。一つのことに集中したりも一つのことなんです。ですから、やる気を引き出すに多くを求めないっていうのは、字に、とにかく字を覚えようとしているときに、書いた字が汚いからって、どうしてこんな汚い字書くのよって、つい言っちゃうと。で、きれいに書こうとしているときは、きれいに書こうとするらしい、記憶しようとしているは記憶しようと。つまり、多くを求めないことがやる気を引き出すことなんだ。子供にあれもこれもと求めたら、それは子供は無理だ。いや、中にはいるかもしれないけど、大体は子供に多くを求めたら子供はやる気をなくすということです。で、親が子供に与える儚い的メッセージ、これはまあ親と言い書きましたけれども、主として親ですけど先生方にもあるんだと思うんですが、神経症者は相手に不可能なことをしなければならないと感じさせる。神経症者と接するとこのメッセージとなってしまう。これはしなくちゃいけない。要するに相手の心を縛っていく。非現実なけれども高い目標を掲げる。ですから先ほどのきれいな字を書きなさいよ、同時に字を覚えなさいよと、あるいはその子のレベル以上に非現実的なほど高い目標を達成することにエネルギーを使おうとして、そうすると自分のできることにエネルギーを使おうとしなくなる。これは まとった人なんですが、その彼が悩んでる一つは共通性があったと、まあ、いうことを言ってるんですね。で、その悩んでる人の共通性は何かというと、彼が言ったのは次のこの一言だ。ここに書いてあるこういう言葉が言えなかった人だと。私はそのような人間ではありません。この一言が言えないというのは、ひたすらアメリカ全土を歩って悩んでる人の話を聞いた結果である。私はそういうのような人間ではありません。つまりそこで白鳥に美しい声で鳴くことを期待するというのは彼が言ってるんですけども、白鳥は美しいけれども声は汚い。美しい声で鳴くことを期待するんなら、それはさよなき鳥ナイチンゲールに期待しなさい。つまり白鳥に良い声で鳴くことを期待するのは期待する側が間違っているんだ。ところがノイローゼになる人間というのはどういうことかというと、つまり悩んでしまう人間もといえば、平たく言えば自分が白鳥なのに美しい声で鳴くことを期待されるとそれに従おうとしちゃう。つまり私はそのような人間ではありませんというのは、私は白鳥ですから美しい声で鳴くのは何人間の方に期待してください、私はそういう人間ではありませんからというふうに言えない。そこで他人の期待に応えようとして、その自分が白鳥なのに美しいことを声で鳴こうとしたことが、これが全ての悩んでいる人の原点であるというふうに言っております。で、僕はシーベリーの言ってることもちょっとおかしいと思ったのは、白鳥の声は汚い、ナイチンゲールの声は美しい、これもおかしい。僕に言わせればシーベリー、白鳥は白鳥の声、ナイチンゲールの声はナイチンゲールの声、これは汚いも綺麗もない、白鳥は白鳥の声でいい。もうこれは神様が作ったものですから、神様の作ったことに文句言わない方がいいんですよ。もう神様が作ったのと、神様が私にくれたあの声です。それで白鳥は白鳥の声でいいんです。ところがこれが他者の期待に沿おうとしてナイチンゲールになろうとする。で、今のそのうつ病から始まる中学、最初に挙げた中学生の症状から小学生まで全部原点は、自分が白鳥なのに美しい声だ、さよなき鳥のナイチンゲールの声で鳴くことを期待されてそれに乗っかっちゃったという人だ。で、私はそのような人間ではありませんというこの一言が言えれば悩みはないというのが彼の答えなんです。で、僕はこの白鳥とナイチンゲールの話を読んだときにですね、思い出したのはここに書いてあるウサギとカメとの話なんですけれども、まあ我々はまあ誰でもウサギとカメとの話聞くわけですよ。ウサギとカメとが共闘しました、カメが勝ちました、まあいう話ですね。で、僕は小学校の時この話聞いてなんかおかしいなという驚いながら思ったんです。ウサギとカメとが共闘すれば100回共闘してもウサギが勝つよというふうに思ったんですが、それにしてもなんでカメがウサギと共闘しなきゃいけないのか。つまりウサギは陸をぴょんぴょんするで、カメはその水の中です。これ競争する必要ないんじゃないか。で、音楽の時間に歌われますよね。もしもしカメよカメさんよ、世界のうちでお前のこと歩みの呪いものはない。その次のセリフなんです。どうしてそんなに呪いのか、余計なお世話です。どうしてそんなに遅いのかって、カメが早かったらどうなるかって。つまりカメは遅い。これはさっき言ったように神様が作ったものですから、文句は言わない。もう神様の作ったものには文句は、カメは遅いんですからカメでいい。で、そのカメが悩みの原点じゃ、なんとおっしゃるウサギさんってウサギと張り合いだした。今のビジネスマンの燃え尽きは全部これですから、私はカメですからそんな人間ではありませんって言っていればいいものを